こんにちは、ビアティンミエ背番号13番藤巻翔吾です。
こんにちは、ビアティンミエ背番号15山田翔二です。大好きビアティン、この番組は地元三重県を拠点とするサッカーチーム、我々ビアティンミエの選手たちが週替わりで登場してお送りする番組です。 J リーグ入りを目指して戦う僕らの熱い思いから知られざるプライベートまで何でもお話しする30分です。
はい、今日は、山田選手をお迎えしております。よろしくお願いします。
お願いします。
2回目の登場ということで、
はい、
去年のオフシーズン、
オフシーズン
ということはそんなに月日は経ってないと。
そうですね、まあ、でもいろんなことが変わったと思います。
そう、あらそう、あらそう、何が変わった？
職場が変わって、
職場前まで相葉さん、
そうですね、いい経験させてもらいました。
相葉さんから、
はい、今は新日本工業という、
新日本はもう、はい、もう練習場の隣にある、
はい、
レンタル遺跡っていうこと？
いや、完全遺跡です。
完全遺跡で
双方合意ですね。
まあ、いろんなね、はい、仕事するのは大切やからな、
はい、
でもそれが今、
いや、だいぶ生きてますね。
家帰った
なんか技術的な問題じゃなくて、うん、そのなんか仕事に対する考え方っていうんですか、なんかさ取り組む感じとかはやっぱ大卒で入ってきてる、社会人の子とか今の会社にいるんですけど、やっぱそういうとこ見てるとなんかやっぱ甘いなというか、なんかそういう取り組み方に関してはやっぱ前場でよってよかったんじゃないというのは先輩とかから声かけてもらってます。
あ、そう、はい、やっぱしっかり学ぶところは、学べたっていう。
そうですね、
社会人甘くないぞっていうところ、
はい、でも飲み会一回新入歓迎会してもらったんですけど、その時の乾杯の仕方で飯田君に注意されました。
何があかんかった？いや、
ちょっと先輩に、こう下から行くまではよかったんですけど、ちゃんと逆の手もっと添えろみたいな叱られました。
飯田が、
はい、
教えてくれたんだ。
ちょっと勉強になりました。
そういうのうまそうだよな、はい。まあ、いろんな話をね、今日はしていきたいと思います。大好きビアティは毎週月曜日午後6時から、再放送は毎週土曜日午後3時にお送りします。それでは最後まで聞いてください。この番組は株式会社三重平安閣の提供でお送りします。
ビアティン名山田翔二の何でも話しちゃおう。このコーナーは僕山田翔二が普段は話す機会のないあんな話題やこんな話題についてズバッとお答えするコーナーです。
はい、このコーナーね、いろんな人にいろんな話を聞いて、まあ、面白い話であったり真剣な話など聞いていきたいと思いますが、まあ、一番初めにこれ聞いとこうかなと。さっき収録前に調べてくれてた座右の銘。
あ、座右の銘ですか。
うん、ここでね、最後じゃない、ここで。
あ、ここですか。
座右の銘何？
座右の銘ですね。ちょっとありますよ僕。
あるある、はい、ある。教えて。
僕ちょ就活してたんですけど、大学の時、その時に面接で座右の銘何って聞かれた時に言った言葉がこれですよ。時勢に応じて自分を変革しろっていう。
時勢に応じて
自分を変革しろっていう。
どういうこと？
まあ、いろんな時代がこう流れ変わっていく中で、その自分のこの頑固な考えとかそういうのを持ち続けるんじゃなくて、まあ、新しいことを感じながら自分を変えていく心を持てという、まあ、要はオープンマインドですよね。
お、はい、言ったの面接官に。
あ、言いました。
そしたら
でも忘れててさっきちょっと思い出したんですけど。
そしたら相手は、
いや、もうでも面接なんでまっそうみたいな感じでしたけど。
どこに面接行ったの？いろんなとこ行ったの？
行きましたよ。
ビアティン決まる前ってこと？
決まる前ですね。
あ、そう。じゃあ
行ってて迷ってて、
じゃあそこも受かったの？
受かって、うん、受かったんですけど、やっぱりちょっと
サッカー
やめれないことがあるんで。
おお、じゃあ結構何社か受けたってこと？
いや、でも何社も受けないと、なんかここの辺どうかなと思って、多分10社ぐらいですかね。10社ぐらい受けて2社ぐらいは合格もあったんですけど。
じゃあその面接にはもう10社は行ったってこと？
そうそうそう、面接行っててもう良かったなと思うことも結構ありました。
おお、そう。例えば、例えば
言っていいか分かんないですけど、その僕の大学生で同級生がその J リーグ入るってなった時、そのなんかチームが2チーム声かかって、 こっち行きたいけどこっちも行きたいみたいになった時に、なんかその会社の面接だと嘘でもなんかここで働きたいからなんかその姿勢を見せるじゃないですか。でもその選手はそのいやあっちの方がいい条件だったしたら僕はなんかあっちに行きたいみたいなことを言っちゃったことが、そのなんかそのスタッフ同士でなんか揉め事になって、そんなこと言ってくる選手うちに送ってくんなみたいな、ね、多分駆け引き上手、駆け引き上手というか駆け引きが
失敗したってこと、失敗したねってこと、
失敗で、まあ駆け引きしようとしたんですけど本人は言い方がなんかうまく言えなくて、そういうのはなんか多分
ああ、確かにそうだ
よ。俺がその選手だったら、その会社の面接生かしてなんか、ここのチームはこういうサッカーでみたいな、こういうとこが僕好きなんで、なんか考えさせてくださいみたいな、
そうだよな、
言えばよかったなとか、
そうだな。
そういう時みんなに、その時みんなに同級生になんか、お前しっかり就活した方がいいでみたいな言われて、
一回マニュアル読んでこいよと。そうだよ。だってまあその活躍するよう なんかすげえ 大物の久保君みたいな人だったら言えるかもしれない。
そしたらまなその金額じゃないけどそういうのがなんかどんどん積まれてって、
大卒の俺たちからしてみればもう本当に活躍するのかって分かんない状態 でいや金額はチロンはいいんでみたいな、もっと上げてくれたらいいですよって、それはちょっとねおこがましい。あ、そう、そういう話もあったんや。なるほどな。
でなんか僕自身その在留のね言われたって、まあ、これいいなと思ったのは、なんかその大学の監督になんかお前はなんかそのグランパスとかジュニアスとかでそういうなんかもう若い時に知識叩き込まれすぎて、なんか新しい、いやこれも昔教えてもらったしみたいな、そういう頭になっとるみたいな、頭固まっとるみたいな、でそういうのじゃなくて、例えばサッカーも流れ時代変わるじゃないですか。例えばパスサッカーがちょっと前流行ってたけど、なんか今だったらなんていうんですかね、今もショートカウンターみたいな、そうそう、なんか
なってるな、
なってる、なんかそういうのもなんかそういう、はい、取り込んでいけみたいな。
昔どんなサッカーやった？
昔で僕らの時はその中学の時はもう中学年代からもなんていうかポゼッションみたいなの
を、あ、そうやったんや、
学んでて、で大学入ってそういうのに取り組みつつもなんか結構ドリブルとかを取り組む感じだったんですけど、
大学って結構あれだよな、子が多かったよな。
でも結構細かいことを求める監督だったん でそれになんか多分俺の頭変えるずつ入れてなくてなんかそのもっと頭若くしろみたいなずっと言われて、
あ、言われたんだよ。そういいね、そういう言ってくれるのは。はい、じゃあサッカーの話はもう終わりにして、座右の銘の話は大丈夫、もういいかな。
そうですね、まあ
まだ
座右の銘いけますけど、ま、ちょっとやめときます。なんか長くなりそうなんで。
座右の銘だけで俺一個目の質問でも5分35秒も使ってるぞ。
この座右の銘をね話すと
まだ長いな、ま。
ちょっと言いたいこと一個だけあったんですけど。
もう一個あった、じゃあもう一回。
なんかあのアメリカの
何
でしたっけ、大統領。
今のトランプ、
あ、トランプのなんか俺記事読んだことあって、あの人なんか昔自分が大統領やりたいって思っとって若い時に、なんかその時思っとった考えを今いざ大統領だった時になんか発言しちゃってるみたいな、だからその時から頭時代の流れに対応しきれずにその時の思いをなんかやってるから今反発起きてるみたいな。
なるほど、あ、そういう記事があったの。
あったんですよ。やっぱ流れに沿って自分変えて取り組んでいくのは皆さん大事だと思います。以上にしましょう。
いけるいける、もう次、もう大丈夫、次ける、お、じゃあもうあと2つぐらいしかいけやんけどさ。あ、じゃあどうしよう、最近買った一番高い買い物。
最近買った一番高い買い物ですか。
買いたい買い物でもいいよ。
買いたい買い物、
欲しいもの、
iPhone 欲しいです。冷静に
今
僕今 iPhone じゃん、 iPhone のなんかでかいやつかなって思われがちなんですけど、ネクサスっていうなんか謎の Google の
やつなんですけど、ソフトバンクは
ソフトバンクなんですけど、
の中の
スマートフォン
の
ギャラクシーでもなく
iPhone でもなく
ネクサスっていう謎の
Google
が
出してるの
やつなんですけど、
いいじゃん。それかぶる人いないでしょ。
いないですね。
アプリとかも変わってくるんじゃないの。
アプリとかあんま僕取らないんで、なんかあれなんですけど、
何が売りなの。
何が売りなんですかね。画質はいいですね、やっぱ。
なんでそれを買おうとしたの。
それ長くなるよ。
いやもうだいぶ短く短く短く。
え、ちょっと引く話しないで引っ越そうってなった時に、やべえ引っ越し資金足りないってなって、今スマホに変えるとあのバックアップキャンペーンみたいなちょっと俺 見つけて、4万5千円、そこ変えるしかないと。でその時携帯見たらちょうど2年だったんで帰るって言って、もう電話で急いで、もう残り何日みたいな時にもう電話で駆け込んで帰って、もう何でもいいやと思って、一番前にネクサス6って出てたんでネクサス6でって言って、 でも郵送で携帯来て、んじゃこりゃみたいな。でそれでもう1ヶ月後ぐらいに、あの明細見たら4万5000円振り込まれて、それを軍資金に。
大事だな。その場でしのいだわけやな。思い出の携帯電話。めっちゃおもろいや。でもそれもそろそろ変えたいわけやな。
そろそろ今1年半ぐらい経ったんで、もうちょっと我慢するか。なんか9月頃に新しい iPhone が
出るんだ、
出るかっていう噂があるんで。
いやでも iPhone って言ったらまあスマホ、
そうっすね、
スマホってなるといろんな問題最近多くない？いろんな、まあ、
そうなん、
事件とかもあるけどさ、やっぱ なんて言ってもさ、スマホ依存がさ、まあ、歩きながらスマホ、ながらスマホとかさ、はい、まあ、携帯運転しながらながらスマホ、歩きながらスマホとかさ、いろんな悪影響が出てくるやん。
はい、
庄司がさ考えるなんか悪影響の例とかってある？
いや、なんかテレビでも見たことあったんですけど、やっぱスマホ依存とかあるじゃないですか。それによってやっぱ悪影響があるんですけど、ちょっとそれを僕6つ、
6つもあ
るの？6つ考えてきたんで、ちょっとこれを話したいなと思って。
6つも、はい、話してくれよ。あと1つ目は、
1つ目はまあ普通にそのいじってる間の時間、その時間の浪費が問題かなと。まあ、スマホ触ってる時間を運動や、ね、勉強とかに使うことができれば人生もっと豊かにできると思いますし、
その通りかな。
そうですね、地下鉄乗って電車右左ちょっと見てみたら、ゲームとか SNS とか多分やってる人いっぱいいると思うんですけど、
多いな、まあ、ツムツムとかな、パズドラとか
な。まあそういうのも含めて、まあ、2つ目は、まあ、姿勢が悪くなると、下を向いていくという、下を向いて歩いたりすると、
あ、まあ、もう体の姿勢自体がもう悪くなる、スマホをいじってると。
う、学生の時心理学 あの授業を取ってて、その時本読んだ時に、仕事帰りのサラリーマンは下を向いて歩いてる人は何かしら心の病気を持ってるって書いてあることがあって、
深いね。
もう下を見続けてることでメンタルに悪影響を及ぼすということだったんですけど、まあ、上を向いて歩く人が前向き、下を向いて歩く人はネガティブ。
なるほどな。もうだ、普段でも下向く癖がある人はやっぱネガティブになってしまうんや。
そうです、ね、
ちょっと上向きながら。
そうですね、やっぱ自信ある人とかポジティブな人ってやっぱ姿勢いいと思うんですよ。
ああ、そういうことな。
そう
です、ね、俺3つ目は、
まあ、それまあ延長戦になるかもしれないですけど、まあ、3つ目は顔が老けていくという。
顔が老ける、スマホをいじっとって
下を見続けることによってやっぱ老け顔になるってことなんですけど、まあ、その頬やお肉が垂れ下がってどんどん老け顔になるという。
重力にな、逆らえずに。
そうなんです
よ。どんどん老けていくわけやな。ああそう、血流とかも悪くなりそうやしな。
そうですね。
じゃあ4つ目は、
4つ目は人間関係が急須になる。
例えば、
いや友達とかなんかまあ話してるときにスマホ触ってたりしたらやっぱ
ちょっと気分悪いもんな。こう喋ってるときにさ、スマホさがしゃべり触りながらさ、
そうなんですよ、
返事されてもさ、なんかちょっと聞いてんのかってなるやん。
今からドーンと落ち狂ってときに触ってたらちょっとやりづらいです、
ね、困るな。おお、あ、なるほど。まあ、
その会社の飲み会とかでも、その先輩の前で、それが癖づいてしまってたら、スマホ触ってしまうっていうそのミスが出てしまうかもしれないんで、やっぱ
それみんな癖のふとした時に、それはもう完全に悪影響だね。
僕大学の時卒業旅行北海道行ったんですけど、その時友達とあの一緒にいる時はスマホダメゲームみたいなって、先にいじり出したやつがなんかおごりみたいになってて、
どうやった？
結構会話もやっぱ弾むし、
あ、そう
よ、なんかみんなといる時はやっぱあんまり良くないかな。
いや、それいい話だね。でも今まだ4つしか言ってないよ、まだあんの。
5つ目、5つ目と6つ目はちょっと似たような感じなんですけど、ストレスが溜まりやすいっていうことで。
5つ目はストレスが溜まりやすい、
そうですね。今ネット社会でそのスマホとかでもいろいろ見れたりすると思うんですけど、やっぱそういうものを見てしまうことによって、そういうネットサーフィンとかしていろんなことに興味持ったりとか関心を受けることによって、その ポジティブにしろネガティブにしろそういう刺激を受けてしまってストレスが溜まってしまったりとか、まあ、もう一個は睡眠障害ってところにつながってくるんですけど、
6つ目 ね、 そうですね、睡眠障害、
はい、そういう興奮状態から眠りにくくなってしまうっていうんじゃないかっていう、
すごいね。いや確かに俺たち本当スマホ世代っていうか、はい、スマホいじることが本当に多いじゃん、はい、いやまさに言ってる通りだよね。もう結果的にこれ、ね、どういうことが言いたい、なんかスマホのまとめるとどういう感じ。
いやスマホの依存することによってメリットは何もないから、
もう何もない、
ないですね、
依存にメリットはない、はい、
むしろマイナスですね。
マイナス、
まあ、こんだけもう2人で話したんで、これを聞いてる皆さんはそのスマホ依存の解消に取り組んでいってもらえたらいいなと。
あそう、あこれ思います、ね、なもうスマホなこれ何のスマホ解消コーナーだなまあそんな、もうすごいいい話をしたね。あとに申し訳ないんだけど、この何、庄司のさ、はい、その自分が使ってるスマホの中からさ、はい、お気に入りのナンバーをさ紹介してほしいんだけど、ある？
最近知って聞いてる歌なんですけど、エクスプレスっていう方のモグラの歌。おまあ、聞いてもらえると分かるんですけど、まあ、自分がやりたいことやってんなら、まあ、うだうだ言わずに最後まで自信持ってやりきれよっていうメッセージ性があると思うんで、ぜひ聞いてください。
どうぞ。
やがやがやがやがよラーガバンダンロンサクスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように燃えてんだまるで太陽のように、できない後戻れん、hey、この先もいろいろあんだろう、それならその度に頑張ろう、ボケそうになっても踏ん張ろう、そうやって誠は強くなろう、先週の街でバーナングロー決めたら最後までやり遂げよう、泣いても笑ってもオリジナルバンダンサー、hey、ファイト一発元気ハツラツ、やる気なくさつやるのさガツガツ、しない脱落してる生活やどん底に落ちてもバンダンはライズアップ、試行錯誤決めた覚悟、3日持たなきゃそれは鼻くそ、甘さと格闘とことんやるぞ、口よりコード落としてなんぼ、この先もいろいろあんだろう、それならその度に頑張ろう、こけそうになっても踏ん張ろう、そうやって溝口強くなろう、先週の街でバーナングロー決めたら最後までやり遂げよう、泣いても笑っても人生は一度きり、できない後戻り諦めたくないこの思い、大事な家族を守り背負いながらでも、だってんだって今ここに、やめて黙るか金が溜まるか穴にはまるか下がるか上がるか、勝利の女神数に笑うか、描いた夢は最後に叶うか、そんなこと考えててもしゃあない、この道選んだのもじゃがい、何一つ後悔はない、バンダンソンネバーエバーライ、この先もいろいろあんだろう、それならその度に頑張ろう、こけそうになっても踏ん張ろう、そうやって数は強くなろう、先週の街でバーナングロー決めたら最後までやり遂げよう、泣いても笑っても人生は一度きり、それなら一生存満として千年、もう限界かっていや全然不思議とやる気ますねんね、見ててくれよバンダンフレン、みんなに向けてここで宣言、このまま終わるなんて勘弁、意地とプライドとマイクとダブル目指す高い山のてっぺん、この先もいろいろあんだろう、それならそのために頑張ろう、
純白のウェディングドレスが光り輝くチャペル挙式、白むくに身を包む厳かな神前挙式など、お二人が思い描く結婚式が叶います。三重県下に5店舗、結婚式から始まる二人の感動ストーリー、三重平安閣。
僕らに会えるビアティンインフォメーション、このコーナーは今後の試合日程やイベント情報などを余すことなくお伝えするコーナーです。
はい、今日は7月3日の放送ということで、 いよいよ JFL 後半戦が今週末から始まります。後半戦第1節、まあ、全部で16節目は LINE メールと、青森の方でアウェイですね、試合ありますんで、またね、あの遠いんでなかなか行くことは難しいと思いますけど、結果を気にしてもらえればと思います。そうだね、それぐらいかな。イベントとかは、まあ、今のところ入ってないんで、またあのホームページと確認してください。どうも15節終わったことになるけど、ふと振り返って
僕の出場機会は今のとこ3試合
お、
まあっていう感じなんで、 10試合は出るって僕はもう
決めてるから、
決めてるんで、まあ、ここから夏にかけて活躍していきたいです。
夏に強いよ、
夏に強いみたいになってますね
なんか言ってたね、
なんか海津さんもこの前の試合なんか今日暑いなとか言ってきて、そうっすね、出たら今日お前の日だったかなとか言ってメンバー入れなかった僕にお前の日だったかなってい
やでもそうやってあれでも、はい、あのモチベーションを上げさせて、
はい、その時にやっぱ、まあ、そういうのでも、まあ、
いや大事だ、言ってもらえると嬉しいもんね、
はい、
いや本当にそうやってなんかね、俺も監督することは絶対ないけど、はい、もう指導者の道はもう一切頭にないから、はい、でもなんかそういうでもモウリーニョとか多分そういうのめっちゃうまそうな、あの人っていうか全然知らないけど、まあ、本とか読むとすごいなんか選手、どの選手もモウリーニョと仕事したいっていうぐらい、うん、だからね、もう本当に妻の誕生日とか覚えとってくれて、このプレゼント私とやってくれみたいな。
マジっすか、
うん、もうそ感激やん。
そうっすね、
モチベーション上げて、そういうのがやっぱうまいんだなっていう。やっぱ俺たちもさ、やっぱどの仕事もそうやけど結局は人間関係やん。だから人間関係をより、ね、良くするためにもそういうコミュニケーションって大事だなっていうのは、ね、思うよな。たった一言添えるだけでも。
なるほどな、
ええ話やん。このスマホとは関係ない、
全然関係ないですね。
大丈夫、
スマホとは、
うん、その話はやめよう、はい、だいぶ尺取ったから、はい、そこで、はい、以上、僕らに会えるビアティンインフォメーションでした。さあ、お時間の方が迫ってきました。引き続きゲストには山田選手をお迎えしております。最後までよろしくお願いします。
お願いします。
どう、いろんな話してみてさ、
はい、
リラックスできた？
リラックス、
言いたいこと言えた？
言えましたね。
まあ、でもまだ言いたいことあるんじゃない？なんか喋るの好きそうじゃん。
いやー、まあ、でも知的な部分、あ、ちょっと山田選手知的なんだみたいな、ちょっと思ってもらえたんじゃないかなと
、まあ、でもイメージ的には思われてない、知的的。
どうなんですかね、まあ、大学生の時とかよりはおとなしくしてるような
感じだと思います。大学生の時はどうだったの？
いや、もうちょっとアホ丸出しな感じでやってましたけど。
あ、そう、
はい、
東海学園でしょ、
はい、
っていうことはさ、純也さんも被ってる？
純也さんが1年生の時に僕4年生で。
嘘つけ、逆だ。
あ、逆でした、すいませんあ、こんな感じですね今冷静に普通に間違えました。
あ、そう、ジュニアさんが4年生の時に、
あ、僕1年生で入学してきて、うん、ですぐトップチーム行って、
うん、
で、まあ、試合には出れることなく、うん、ジュニア君は借り合い行き、
あれ、ジュニアさんなんか
学生の時にそうですね、監督が多分借り合いの元 初代かなんかの借り合いの監督してて、それでなんか人何人か経験積むために、
うん、あ、そっちに行けって、
その一環でジュニア君も多分借り合い行って。
あ、そうなんで、も完全に学生リーグから、あ、後期とかその途中からやるの？完全に
途中からっすね。
あ、そう、
で僕が上がって一回トップチームに下がって、また戻った時にジュニア君に入れ替わりになって、まあジュニア君とサッカーすることはなく学生は終わったんですけど。
下は下して、 山田大地とかは、
高校の時に僕が3年生の時に1年生で入学してきて、彼はもう、
じゃあ3-1ってこと。
そうですね。で1年生からトップチームでやってて、
試合出てたの。
出たり出なかったり。
おそう東学、
で僕らが3年生の時に全国大会で初めて勝ったっていう、
東学が3年生の時、
が今でも歴史は続いてて、まだここは勝ててない、全国は出たことはあるけど一回も勝ててないみたいな。
俺らのさ代も出てなかった、俺らの代の1個上か、
しんじ君、
そうそうそうそうそう、
出てたかもしれないですけど、1回戦でいつも負けてて。
庄司たちの時はどこに勝ったの？
1回戦、あのドグラス選手がの母校の羽黒高校ってとこに勝って、で2回戦で金光大阪に勝って、
いやすごいじゃん。
で3回戦行ってベスト16でルーテルに負けて。
ああそう、じゃあそこが今一番の東学の高校、東学、東海学園高校のサッカー部の一番の、
そうですね、全国突破っていうのはちょっとまあおじいちゃんになった時に自慢できるとこかなと
ちょっとあれじゃない、もっとあるでしょ高校中学校の時とか優勝してんじゃないの？
そうなんですけど、その中学グランパスとかそういうなんかちょっとブランドチックな感じな過去はちょっともう、
ね、
なくして、
なくして
忘れていかなきゃいけないんで、
ね、さっきの話であったようにもうね変えていかないといけないから、おじいちゃんってもっとなんかビアティンでも、
いやビアティンなんかそれこそそのJFLの昇格初年度のメンバーとか
っていうのは、いや、って言えばね、俺たちの代が上げたんだぞって、おじいちゃんだった時
に、おじいちゃんだった時に、
おじいちゃんなれる、ずっと年だけおじいちゃんになって
スマホいじらず健康体でいれば言えるんじゃないですかね
要はね何、要はまとめると何、この鈴鹿ボイスでさ庄司が言いたかったことをちょっと一言で締めて、
まあ、時代の流れとともにですね、自分の心を変えて新しい自分になっていきながら、スマホは新しい便利なものはあるんですけど頼り切らずに体を大事にしていってくれればいいなと思います
はい、ありがとうございました。以上大好きビアティンでした。ここまでのお相手は私藤巻翔吾と
山田翔司でした。
それではまたバイバイ、
ありがとうございました。
この番組は株式会社三重平安閣の提供でお送りしました。あの日誓い合った約束、君と語り合った夢や希望を握りしめて、昨日よりも今日の自分と未来へ、過去を変えることはできない今を生きろ、自分らしく輝くんだその一歩で大丈夫、お前はやり遂げられるから怖いものはない、そう一人きりじゃない、いつか笑うために今日があることでただそばにいるよ、朝日が昇ったら行こうさ、それぞれの目指す場所へ、あの日共に描いた夢が今でも僕を奮い立たせる、泣いて笑ったその全て胸に抱いて一緒に歩いて行こう、また「せーの」で一緒に踏み出そう、明日は絶対逃げんな、あの日の夢の続きが僕
僕らを繋いでるから、離れてもどこにいても変わらない。